こんにちは、関西学院大学3回生の江頭舞です。今回は世界を混乱させた新型コロナウイルスによって引き起こされた生活の変化について取り上げていきたいと思います。この番組の狙いは、日本でも少しずつ感染者数が増えている中で、3月から6月にかけての自粛中に何をしていたのかという記憶が薄れていることに着目し、自分自身がコロナ自粛中に何をして何を得たのかを思い出すきっかけになればいいなと思っています。まずはじめにコロナ自粛中の過ごし方について紹介します。何よりコロナ期間中はずっと自宅で過ごしていました。自宅にいるときは必ずと言っていいほど手にはスマートフォンがありました。そして暇な時間があればすぐにチェックをしていました。そのため1日の半分以上を SNS に費やしている日も多くありました。 SNS を見すぎてしまったなという時はテレビをつけます。そうすると必ず何かしらの番組をやっているので暇つぶしにはもってこいです。あとは普段しないような料理をしていました。そしてやることがない分寝る時間も自由なので、そのまま布団に寝落ちしそうになったりします。何時に寝ても結局起きるのはお昼なので生活習慣が乱れてしまいました。以上が私のコロナ自粛中の1日のルーティーンでした。次に私がコロナ後に感じた変化についてです。まずはじめに阪急梅田の人の多さを比較してみましょう。こちらは阪急三広場という場所です。コロナ自粛前は一人も人がいませんでした。しかし9月になった今は人が多くいました。これもコロナ後の影響と言えるかもしれませんね。こちらの写真はコロナ自粛要請があった時に阪急百貨店前を撮影したものです。人がかなり少ないです。そしてこちらがコロナ自粛が終わり9月になった時の人の様子です。かなり人が多いです。ちなみにこちらは私がコロナの影響で実家に帰らなければならなくなった日の桜です。コロナの影響を全く感じさせないぐらい綺麗に咲いていました。こちらの写真は私の実家である奈良の車道を撮ったものです。1台も車がいません。そして次の写真です。こちらは9月に撮影したもので、どちらの車線にも車が数台いました。またこちらの写真は団地を撮ったものですが、外に出てる人は一人もいませんでした。そして普段は人通りが多いこちらの道では、あまり人通りが多くなく、散歩している人が数人いる程度でした。しかしコロナ後は犬の散歩をしている人やランニングをしている人が多く見受けられました。生活面では、バイトの職業柄、7時前に起きてしまう習慣がついてしまいました。コロナ自粛中、あなたは何をしていましたかというアンケートを取りました。一番多かった意見は、料理です。まとまった時間がないと、わざわざ作ろうという気になりませんよね。私もコロナの間はいろんな料理を作って過ごしていました。例えば、普段家庭に出てくる卵焼きやチャーハンといった普通の料理も作りました。コロナ期間中、料理を続けていると新たな挑戦をしてみたくなることがありました。そこで私はキャラクターに合ったご飯を作るという挑戦をしてみました。こちらを見てください。こちらはアンパンマンやベイマックスをご飯で表してみました。私のお気に入りは真ん中の写真のオウムです。もともとオムライスを作ろうと考えていたのですが、ケチャップと卵を工夫すれば、すごく面白そうなものができるのではないかと思い作ってみました。実際、友達に送ってみたところ、見てて面白いという意見をいただきました。私はお菓子作りにも手を広げてしまいました。例えば、マーブルを使ってテントウムシを作ったり、バナナを使ってナメクジを作ったり、キャラメルコーンを使って、あたかもカブトムシの幼虫のようなものを作りました。でも知り合いには食べたくないって言われましたけど、結局食べたら美味しいんです。そして その次に多かった意見は、集まれ動物の森、略して集森です。買いに行っても売り切れ続出の大人気ゲームでしたよね。自分自身で好きなように街づくりをしたり、可愛いキャラクターを探したり、すごく楽しめるゲームでした。また、まとまった時間が必要となる楽器に挑戦している人もいました。ピアノを一度も触ったことがなかった人が、このコロナ期間中に練習をして、ある一曲を完成させるといった試みをしている人もいました。アイデア自体が面白く、見ているこちら側もすごく楽しませてもらいました。自粛で時間があるからこその楽しみ方です。また、学生はオンライン授業が始まって、毎日パソコンを触る時間が多くなりました。双方向ではないオンデマンド型だと、課題を貯めてしまう傾向にありました。他にも様々な意見が出ました。例えば、自粛中で体が衰えた分、筋トレをして体を動かしている人もいました。そして、Zoom などのアプリを使って、オンライン飲み会を開いている人もいました。このオンライン飲み会という意見は、同い年の友達にもいましたし、大人の方もオンライン飲み会をしているという意見が出ました。コロナ期間中の暇な時間を使って、映画を見る人がすごく多かったです。しかし、映画館には行けないので、Netflix やプライムビデオを使って、たくさんの映画を見ている人が多くいました。また、この期間中、1ヶ月無料キャンペーンなどのキャンペーンを行っていたので、見る人が多かったようです。そして、時間があり余っているので、資格勉強にはもってこいの期間でした。そして、コロナ自粛がなければ、普段読まないような本を読んでみる人もいました。そして、普段朝から学校へ行かなければならない人や、仕事に行かなければならない人も、多くの睡眠をとることができたといいます。また、オンライン就活というものが始まり、22卒や21卒の就活は全てオンライン化されました。私もその影響で、インターンシップや就活のセミナーは全てオンラインのズームで行われました。社会人にとっては在宅ワークが普及し、ほとんどの仕事が在宅ですることとなりました。先ほど述べたオンライン就活では、去年に比べて今年の採用数が減った影響により、今の段階から就活の準備をする3回生が増え、オンラインでのインターンシップのセミナーがすごく増えました。コロナの影響もあって、インターンシップがオンライン化されたため、全国の学生が気軽にインターンシップに参加しました。それによって企業のインターンシップの募集数も何倍にも上がったといいます。新型コロナウイルスが流行ってから約半年、これから必要となるコロナ対策についてご紹介したいと思います。皆さんは、店の前にある手指用消毒でしっかり消毒をしていますか？こちらはコロナウイルスの対策に効果てきめんだと言います。そして、外出するときは必ずマスクを受け、人とのソーシャルディスタンスをしっかりとっておくことが大事です。最後に、コロナウイルスの影響で、いろんなことが制限されましたが、まだまだ油断はできないので、しっかり新型コロナウイルス対策をしていきましょう。旅行や海外に行くことがすごく難しくなった自分の周りを見渡してみると、いい景色がいっぱい広がっているかもしれません。コロナの前と後を比べて、どれだけ前の生活がありがたかったかを感じました。